皆さんおはようございます。
おはようございます。
Good morning, everybody. 今日はですね、この様子インターネットでアメリカに中継されていまして、アメリカの教会で兄弟姉妹たちがですね、一緒にこの礼拝を見て礼拝をしてくださっています。ということで、Good evening, everybody. Brothers and sisters in America.今日はですね、捧げるという題でお話をさせていただきますけれども、いつもは日本語、英語、日本語、英語と交代で話をしますけれども、今日はですね、最初に日本語を指導しました。英語で要約をお話をして、それから、日本語で説教を続けるという形を取りたいと思います。This morning, I'd like to study the meaning of offering through 2 Corinthians chapter 9. In verse 6, Paul says, Whoever sows sparingly also reap sparingly, and whoever sows generously will reap also generously.Here Paul urges us to offer more to God. The more you offer, the more you will be blessed. Paul does not say how much to contribute. In Old Testament, tithing was given as the law to observe. Leviticus.Leviticus 27:30. People offered their one-tenth to support Levites. The New Testament does not say anything about tithing directly, but Jesus once said we should not neglectTithing in Luke 11:42. So tithing is one of the ideas when we think how much we should offer to God. But actually, there are discussions how much is the one-tenth? Is it before tax or after tax of our income?This is a tithing for a sister whose husband is not Christian, or for a brother whose wife is not Christian. Even for the Christian home, Christian family, it is not easy to tithe due to the heavy burdens of a living cost or loans. What should we do?I will not answer these questions this morning, but I want to focus on the meaning of do so generously. Verse 7, Paul says, Each man should give not reluctantly or under compulsion,For God loves a cheerful giver. Paul shows us an example of a cheerful giver in 2 Corinthians chapter 8, verses 1 through 5. He wrote about Christians in Macedonia. They were extremely poor, but with overflowing joy, they offered richly.Their offerings must be more than one-tenth of their positions. How they could do it? Because they were filled with joy. Paul urged Christians in Corinth to follow Christians in Macedonia. We must know that this exhortation is also written to the Christians nowadays.
we find very interesting words in the book of Malachi, chapter 3, verses 8 through 12. God accused the people because they did not observe tithing. God says, "You are robbing me. You are robbing me." What a strong words. People first took care of themselves, and then they offered the remains to God. If we sow sparingly, Malachi said, same thing to us. Verse 8, Paul says to the people who sow sparingly, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Jesus praised the poor widow who put into the temple treasury just two small copper coins. He praised her because she offered everything she had, trusting God's mercy. This faith in God makes us to sow generously and willingly. This trust in God. Yes, Malachi also says, bring your one-tenth, then God open the floodgate of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. What a wonderful message, is it? Now, our offerings to God is not only money contribution. We offer anything that we have which is given by God. We offer our time. How much do we spend our time for God? We offer our talent. We offer even our bodies as living sacrifice.
はい、すみません、ちょっと、操作を間違えました。
In Romans chapter 12, verse 1, Paul says, it is our spiritual worship. Offering is our spiritual worship. This is the point. Our offerings must be the spiritual worship. In other words, our offering is our response to God's love and mercy. I will end my preaching by asking you some questions. Is your contribution good enough to respond to the mercy of God? Do you offer your time for God to respond to God's great love? Is our offering good enough to be called spiritual worship? Is our offering strong enough to open the floodgate of heaven so that God can pour so much blessings that you will not have room enough for it? Thank you.
はい、ここから日本語でお話をします。今日初めて教会にいらした方も何人かおみやですけども、で、私はこの教会の会員でありまして、牧師ではありません。牧師先生はこちらにいらっしゃいます。年に何度かですね、こういうおすすめの機会をいただいておりますけども、そうですね、2年に1度ぐらいでしょうか、この捧げる、つまり献金について、改めて考え直す、
そういう話をさせていただいています。で今日はですね、先ほど読んでいただいたコリントの信徒への第二の手紙9章ですね、6節12節で、ここに基づいてご一緒に考えていきたいと思いますね。まず9章の6節ですね。ポールはこう言っています。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かになります。つまりたくさん神様に捧げるものはたくさん祝福を受ける、だから献金に励みましょうとパウロは進めているわけですね。私たちは実際教会に来てですね、具体的にいくら献金をすればいいんですか。そのことを今日ご一緒に考えてみたいと思うんですね。旧約聖書では、旧約聖書にはもう方法に出てくるんですけども、旧約聖書ではですね、イスラエルの人たちに向かってですね、あなたの収入のあるいは財産の10分の1を献金しなさい、捧げなさいとはっきりと書かれているんですね。しかもこれは命令として守るべき立法として書かれているんですね。その一つ、レビ記の27章30節をここに挙げてきましたけども、土地から取れる収穫量の10分の1は穀物であれ果実であれ主のものである、それは聖なるもので主に属す。つまりあなた方が畑で手に入れたこの収穫のうちですね、10分の1は神様に属するものであって神様に捧げましょう。これが旧約聖書の定め、立法だったんですね。どうしてそういうことをしたかというと、その捧げられた10分の1の捧げ物によって実はレビ人たちの生活、つまり神様に奉仕をする人たちの生活が支えられたということなんですね。その代わり献金をするイスラエルの民はですね、神様から日々の必要を満たされる、祝福を与えられる、そういう約束を与えられているわけですね。10分の1献金と言います。だからクリスチャンの中にはですね、献金というと、あ、10分の1献金から収入の10分の1を献金しましょう、お給料の10分の1を献金しましょう、そういう人もいます。さて新約聖書では10分の1の献金についてどう書いているでしょうか。何度読んでもですね、10分の1の献金をしなさいとか、10分の1の献金をしましょうということは書いてないんですね。書いてないんですけれども、たった一箇所だけイエス様がこういうことをおっしゃってるんですね。でもどこだけ読んでみましょう。パリサイ人たちに向かっておっしゃったイエス様の言葉ですね。もとより10分の1の捧げ物もおろそかにしてはいけません。さてそこでですね、10分の1献金って何でしょうかっていうことを、考えていきたいと思いますね。いろんな考え方があります。先ほどレビ記に出てきた10分の1献金というのはですね、イスラエルの人たちにとっては自分が手にした収入、まあ、穀物であるなんであれ、収入のうちの10分の1を捧げたんですね。で実はこれはですね、現代の今の、日本の社会の、概念から言うとほとんど税金に当たる金額なんですね。イスラエルの人たちは自分の収入のうち10分の1を捧げる、でそれによって、レビ人たちがの生活が支えられた。つまり今の私たちの生活でいうと、お給料から所得税が引かれて、あるいは地方税が引かれて、それで国家公務員やですね、地方公務員の人のお給料が支払われるということですから、この10分の1っていうのは今の感覚でいうと税金でしょう。
そういう人がいますね。でそれはある程度当たっていると思います。ですね、私もサラリーマン、50年やってきましたけども、サラリーマンの感覚から言うとですね、収入の10分の1を献金として捧げるというのはものすごくきついことですね。きついです。なぜかというと、お給料もらうでしょ、明細書見ますね、所得税が引かれてますよ。まあ人によって違いますけども、最低 10% くらい皆さん引かれてるでしょうね。収入の多い人は 30% くらい所得税が引かれる。その他に地方税がまた高いですよね、もっと引かれますよ、社会保険料年金とかね、健康保険とか。そうすると10分の1とは言っても、総収入の中の10分の1を献金というのはちょっときついんじゃないですかっていう考え方が出てきますね。だから、お給料をいただいた中で税金を払って社会保険料を払って、いわゆる手取りの収入の10分の1が10分の1に当たるんじゃないでしょうか。そういう議論もあります。もっと極端な人はですね、いや旧約時代の 10% というのは言うならば税金に相当するんだからね、そうすると我々現人も 10% 以上の税金払ってるわけでしょ。だから献金はもうできない、しなくていいとそこまで言う人もいるんですけども、まあ、それはちょっと極論だと思いますね。どう考えるでしょうか。例えばですね、非常に現実的に考えて、ご主人がクリスチャンでない姉妹が教会にいらっしゃるんですね。その姉妹にとって家計全体の収入から教会に10分の1献金しなさいと言ったって、それはちょっとできませんってなりますよね。あるいは奥様がクリスチャンでないクリスチャンの兄弟が、そういう人であってもですね、なかなかですね、そのお給料の手取りであってもですね、その中から10分の1を教会に献金するというのはなかなか現実的には難しいと思いますね。クリスチャンホーム、夫婦ともにですね、クリスチャンである場合は、クリスチャンホームの場合はじゃあ10分の1献金はできるんですか。これも決して良いではないと思いますよ。住宅ローンがあるとか、ほとんどの方が住宅ローンがあります。子供がどんどん大きくなって高校に行く、大学に、教育費がかかりますよ。大変な負担ですよね。もちろん税金も取られてる、社会保険料も取られている。そういう中で収入の 10% を教会に献金すると言われてもね、クリスチャンホームであってもそれはちょっと難しいですね、現実的には。ということで、10分の1献金というのは実際いかがなんですかということについてはですね、さまざまな議論があります。私は、今日ここでですね、それに対する答えを出そうとは思いません。10分の1献金というのはあなたの家計の何パーセントですという答えは出してもあんまり意味がないと思っています。ただ一つですね、10分の1献金という時にいつでも思い出す話がありますので、それをお伝えしたいと思うんですね。私がクリスチャンだったのは今からもうほとんど60年前なんですけども、その時ですね、私を導いてくれた地の根三郎さん、日高の教会の伝道者、地の根三郎さんという方が、導いてくれたんですけども、その人がよくこういう話をしていました。地の根さんは第二次世界大戦の最中にクリスチャンになったんですね。クリスチャンになりました。で、戦争中は日本の政府がですね、教会を徹底的に弾圧したんですね。で、その地の根兄弟の通っていた教会も、政府の弾圧を受けて、あるいは警察特攻のですね、しつこい、
動けて、だんだんだんだん小さくなっちゃったんですね。人数もどんどん減ってしまった。そしてとうとうですね、その教会は10人のクリスチャンしかいないというところまで追い詰められたんですね。で、その教会は牧師先生を当時いらしたわけですね、奥様と2人。この牧師先生の生活を養わなければいけない。そこでその教会の人たちはですね、全員が自分のお給料の 10% を教会に捧げて、そしてその牧師夫妻を守り切った。そういう話を、ジョージさんからですね、何度も聞かされました。やはり謙虚に耳を傾けるべき話だと私はですね、まあ、そういうことを前提にしてですね、今日一緒に考えたいのはですね、パウロの言っている豊かにまくっていうことはどういう意味ですかってことをお話したいんですね。給料の10分の1を無料して教会に捧げることが豊かな献金なんですか。だから豊かに神様に捧げるってのはどういうことなんでしょうかっていうことを考えてみたいですね。コリントの第2コリントの教書に戻りますけれども、7節、パウロはこう言ってますね。惜しむ心からではなく、強いらてでもなく、喜んで捧げなさい。聖書はね、10分の1献金をしなさいって言ってるから、もう家計苦しいんだけどね、無理をして10分の1捧げましょう。パウロはそんなことは進めていないんですね。惜しむ心からではなく、強いられてでもなく、喜んで捧げなさい。ここがポイントですね。喜んで捧げる、ここが大切なところですよね。そして喜んで捧げるときに、私たちには献金を惜しむという心は起きないはずですよね。いやいや、強いられて献金をするということは起きないはずですよね。パウロはですね、同じ第2コリントの8章の1節から5節でこういうことを書いています。パウロはこの手紙をですね、コリントの教会の人たちに向けて書いてるんですね。そのコリントの人たちに向かってですね、いや、実はマケドニア教会のクリスチャンたちはこういうふうに献金をしてますよってことを書いてるんですね。彼らは患難のために激しい試練を受けたが、その満ち溢れる喜びは極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て惜しみなく施す富となったのである。彼らは力に応じて、いや、力以上に施しをした、献金をしたということですね。マケドニアのクリスチャンたち、今で言うとギリシャの他の方ですね、ものすごく貧しかったんですね。でも喜びにあふれて献金をした。パウロはコリントのクリスチャンに向かって、どうかマケドニアのクリスチャンたちに遅れを取らないように献金してほしい、そう進めていますね。第2コリントの9章の1節から5節にそういうことが書いてあります。そしてこのパウロの勧めは、実は私たちに与えられた勧めでもある、そう私は考えます。マケドニアのクリスチャンの信仰に立てば、先ほど挙げた現実的な問題、家計の中の、あるいは収入の中のどれだけを何パーセントいくらを捧げればいいのかという現実的な問題はおのずから解決されると私は考えています。マラキ書、旧約聖書のマラキ書ですね、ドキッとするような言葉があります。見てみましょう。今日は神を偽り売るか、あなたたちは私を偽っていながら、神をですね、イスラエルの民は神を偽っていながら、どのようにしてあなたを偽っていますかという、それは10分の1の捧げ物と献納物においてである。 ていうんですね。マラキ書が書かれた時代、イスラエルの人々はですね、実は10分の1の献金を怠るようになったんですね。家計が苦しいとかね、生活が大変だとかということで10分の1献金を怠るようになった。そのためにですね、レビ人たちは生活費を稼ぐために神様に仕えるという本来の職務を行うことができなくなってしまった。そして働きに出ていく、そういう状態になってしまったんですね。それに対して神様がマラキは人々に与えた警告の言葉なんですね。つまり人々は自分の必要を満たすことを優先して神様に残り物を捧げた。それに対する神様の怒りです。献金が10分の1を下回った分は神様から盗んだと同じことである。そう言ってるのと同じなんですね。随分きついことだと思います。その意味はこういうことでしょうね。もし私たちの献金が自分の必要とするものをまず満たす、食料費、交通費、医療費、教育費、ローンの返済、そういう必要をまず満たす、そして残ったものを神様に捧げるということであれば、私たちもマラキの予言の言葉で裁かれるということですね。自分心で献金をするということは、平たく言えば献金をしたらそれだけ自分の友達が減ってしまうということなんですね。それを心配するということなんですね。そういう人たちに向かってパウロは次のように忠告してあるんですね。神はあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常に全てのことに満ち足らせ、全ての良い技に富ませる力のある方である。まず神様に捧げよう。そうすれば全ての必要は神様によって満たされるということですね。有名なルカによる福音書21章の1節から4節に出てくるお話ですね。一人の貧しいヤモメが神殿にやってきて献金をしました。お賽銭を捧げたんですね。その時彼女が献金したのはですね、銅貨2枚、まあ、日本の円というとどのぐらいでしょうかね、200円ぐらいでしょうか、せいぜい2000円でしょうかね。でもそれを見ていたイエス様はそのヤモメの献金をものすごく褒めたんですね。周りにはですね、何万も何十万も献金する人がたくさんいたのに、そのヤモメをわずか銅貨2枚を献金した、そのことをイエス様はものすごく褒めたんですね。なぜかというと、彼女は神様の恵みを信じて生活、自分が今持っている生活費を全部捧げてしまった。マタイによる福音書6章33節の言葉がすぐ響いてきますね。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全て添えて与えられます。マラキも同じことを言っているんですね。先ほどのマラキ書に戻ってきますと、3章の10節のところですね。10分の1の捧げ物を全て蔵に運び、つまり10分の1の献金をきちんとしなさいということですね。で、私の家に食物があるようにせよ、これによって私を試してみよう。すごいですね。神様はですね、私を試してみなさいと言っているんですね。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろう。私はあなたたちのために天の窓を開いてですね、祝福を限りなく注ぐであろう。では大風が吹いて大雨が降りました。すごく降ったと思いますね。 天の窓が開いて、天にある雨水が一挙に落ちてきた感じですけども、まあですね、マラキは同じこと言ってますね。きちっと献金をしてごらん。そうすれば天の窓が開いて祝福が限りなく降り注がれる。つまりその信仰を持つことができるかどうかということですね。でまだ今日は具体的に11節で次のように言いますね。あなたたちの土地の作物が荒らされず、畑のブドウが不作とならぬようにすると万人の主は言われる。つまり恵みが雨のように降り注ぐということ、具体的にですね、あなたたちの生活はちゃんと守られますよということですね。見てきますと、豊かにまく、そして喜んで捧げるということは、神様のご恩寵を信頼するということと実は表裏一体の関係にあるということですね。先ほど見たルカの11章42節、イエスも同じようなこと言ってますね。それにしてもあなたたちファリサイ派の人々は不幸だ。すみません、最後ずっと前なんでちょっと出しませんけども、さっきちょっと見ました、こう書いてありますね。ファリサイ派の人たちはですね、10分の1の献金をきちんと全部やって、そしてそれを誇りとしていたんですね。見てください、私はですね、収入の10分の1を1割をきちんと神様に献金をしてます。それに対してイエス様はこういう批判をなさったんですね。確かにあなたたちは10分の1の献金をしている、10分の1の捧げ物をしているけれども、正義の実行と神への愛はおろそかにしている。つまり10分の1の献金をたとえきちんとしたとしても、神様に対する愛がなかったらその献金は虚しいということなんですね。信仰なしに献金しようとするとき、私たちには何が起こるか。一つは出し惜しみですね、あるいは残り物献金という利己主義に陥るか、あるいは人に誇るための10分の1献金という偽善に陥ってしまうということですね。このことは非常に、ね、大切だと思います。第2コリントの9章10節に戻りますけれども、種をまく人に種を与え、パンを糧としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。マラキの言葉をもう一回引用するならこういうことですね。神様は天の窓を開いて、あふれるばかりの恵みをあなたに降り注ぎます。まあ、以上は献金について話してきたんですけども、私たちが神様に捧げるというのは実は献金だけではないですね。お金だけではないです。神様から与えられているものは全てについて、私たちは神様にその一部を捧げる。これが捧げるということの本当の意味ですね。例えば時間ですね。私たちには時間が与えられています。1日24時間、1週間で168時間、そのうち私たちは神様に何時間をお捧げしますか。日曜の朝の礼拝1時間半、はい、あ、それだけですか。神様に捧げるものはタレントですね。誰でも神様から何らかの賜物を与えられています。その賜物を私たちは神様の御用のためにどれだけ捧げていますか。全人格としての自分そのものをですね、自分そのものをどれだけ神様に捧げていますか。ローマ書12章1節のことを言います。パウロはこう言いますね。自分の体を 神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。これこそあなた方のなすべき礼拝です。私たちの全存在を神様に捧げる、これこそが正しい捧げ物、正しい礼拝ですね。神様は私たちの罪のために最善のもの、最高のもの、すなわち御子キリストをお与えになりました。手放してくださったんですね。だから私たちもその神様の愛に応える、私たちの全存在を供え物として神様に捧げる、これが礼拝だ、これが献金の本質だということですね。献金も時間もタレントも全て捧げるということはどういうことか。それは神様のご恩寵に対する応答、答えですね。神様から与えられているご恩寵に対してお答えする、それが捧げるということの本当の意味ですということですね。最後に質問をして説教を終わりたいと思います。私たちの捧げ物は誠の礼拝と呼ばれるのにふさわしいでしょうか。天の窓が開いてあふれるほどの恵みが降り注ぐ、そのような捧げ物を私たちは神様に捧げているでしょうか。ありがとうございます。